はい、始まりました。本を読んでは独り言ラジオ。はい、だいぶご無沙汰しておりますけれども、まだですね、ちょっと本編というか今までやってたような形でですね、本を紹介するのは、もう少し時間かかりそうなんですけれども、今日はですね、まあ、定例というか、まあ、3ヶ月に1回ですか、友人を招いての、なんだ、雑談ということで、配信していきたいと思います。ですね、じゃ今日は、まあ、いつものお二人に、まあ、来ていただきましたけれども、なんだ、テーマがですね、おすすめの漫画は3つぐらいな感じでざっくりと話していきたいと思うんですけども、まず
3つ
どうですか、お二人は結構漫画読むんですか。は
い
は
い、大丈夫です。読みますね。
はい。
結構あれですか、はい、なんかこう連載中のやつを追っかける系ですか、それともこうコミックまで待ってとかそういう系ですか。
コミックかな。
あ、コミック派ですね。じゃあ、うんうん、なんか例えばアプリとか、まあ雑誌買うとか、雑誌立ち読みするとかっていう感じで連載をかけるんじゃなくって、コミック出て、みたいな。
はいはいはい。
いや、高野さんはそんな感じで。根本さんは、
うん、コミックは多いんですけど、あれだけ、あの、一つだけあの、ウェブで追っかけてのありますね。
ほう。
はい。
え、ちなみにそれは何ですか。
それフリーレンです。
ああ、フリーレン
か。っていう。
フリーレンはいいですよね。
もう休載中ですけどね。
あ、そうなんですね。
数ヶ月休載かな。はい。
そうそう、なんかフリーレンがなんかあんまりそのね、なんつうの、休載するみたいなのは知ってはいたんですけど、私はフリーレンはコミックで出た時に買うので、ちょうど最近出ましたよね、なんかね。
そうですね。
うんうんうん。
出たばっかりですね。
ただなんか間が空きすぎてなんか何の話だったか思い出すの。
いやいや、そうですよ、そうですよ。
そうなんです。なんか、ちょっと前の、なんだ、あの、フリーレンが過去に行った話だったんじゃねえかとか思って、あれ、なんだっけ、この話みたいな。
いや、そうなりますよね。
そうなんです。ちょっとそれが大変でした。ちなみに、高野さんは、あの、どれぐらいこのコミックで買ってるの、買ってつか追いかけてる、何作品ぐらい。大体ですけど、ざっくりでも。
4つぐらい ?3 つ、4つって感じですかね。
ほうほうほうほうほう。
はい。
ちなみにその中に今回おすすめしていただけるのがあるんですか?それとはまた別ですか?
うん。いや、あるあるある。あります、
ね。あります。
はい。
いや、そんなざっくりな振りですけど。高野さんのおすすめしていた、おすすめ漫画って何なんですか。
あの、一つ目はね、
はい、
逃げ上手の若君っていう。
あれ、それってジャンプでしたっけか。
ジャンプみたいですね。
え、あれですよね。なんだっけ。殺し屋教室じゃなくて、暗殺教室か。書いてた人、うんう
んうん、あ、そうなの、
わかんないっす。
暗殺教室とか、あの、魔人探偵ネウルとか書いてる人じゃなかったっけ、違ったっけか。松本なんちゃら、松なんちゃらですよね、あの作者の名前。
そうそう、松井。
あ、松井だ。
松井。はい。
雄星。
あ、あ、あ、でも違うな。ん?合ってるよな。今待ってください。今私も今調べてますけど。男もそうだと思うんだけど、松井優勢だとそうだ、
ね。あ、そうっすかね。ネウロ。
ネウロ、そうよ、ね。ネウロですよね。
あ、
ネウロと暗殺教室だ。合ってます、合ってます。
ああ
。ああ、あれ、面白いですか、あれ。
どっちか。あの、逃げ上手の若君。
はいはいはい。
なんかね、まだあの、嫁さんが買ってきたの、たまたま。
あ、そうなんですね。
たまたま買ってきて。
うんうんうんうん。
結構面白いのかなと読んでみたところ、
うんうん、
面白い。 まだね、3巻しか読んでないんですけど、19巻出てるんですけど、3巻しか読んでなくて。
ああ、じゃあまさに。
手探りなんですよ。
うん。
本当、ここ1ヶ月ぐらいですね、それを見つけたの。
いや、その作品、実は、そのなんだ、いや、その、いや、作者、その作者の松井さんが、新作を出すっていうのは知ってたんですけど、はいはい、追っかけてはなくて。そのなんだろう、なんかちょっと時代劇っぽい感じなんだな、ぐらいのは知ってはいたんですけど、
うん、
追っかけてはなくて。
なんかそんなにこう、時代劇、時代劇してない。
あ、そうなんです
ね。してんのかな。なんだろう。うん、そう。
そっか、ちょっと面白そう。ちなみにどこら辺がなんかあれなんですか、面白いなって高野さん感じる。
割となんかね、戦国系って好きなんですよ、私。
ああ、そもそもね、時代設定的に、
う
ん、
そう、そこになんかこう、
うん、
キャラ的な要素と、そう、結局全体的にそう時代物なのかもしれない。
ちょっと読んでみようかなっていうと、また
ジャンプっぽいっていう感じかな、なんて言ったらいいんだね。そう、
ちょっと読んでみようかな。そうするとまたな、一回読み始めるとあれなんですよね。大変なことになる気もするので、ちょっとまあ
そうね、
どっかで読めればいいんでしょうけど。ありがとうございます。ちょっとじゃあ一作ずつこう紹介していただく感じにしたいと思うので、ネモスさんのおすすめ漫画を一作。
おすすめ漫画。
はい。
漫画ですね。いや、はい、なので、漫画として買ってるのってフリーレンぐらいなんですよ、今。
ああ、コミックでね。うん、
そうですね。なので、おすすめはフリーレンかなって感じなんですけど。
ちなみにフリーレンは、あれですか、はい、やっぱどこが一番 おすすめポイントですか。
おすすめポイント。
うん、
そうですね。まあなんか一人一人のキャラが面白いっていうの、もちろん立ってるっていうのもあるんですけど、なんかこう、なんか設定が好きだなと思って。
ほうほうほうほう。
主人公ってそう、エルフなんですよね。
うん。
で、人よりも寿命が長いと。
うん。
いうことで、年を取るとか、こう人との関わりについて、すごい希薄なんですよね。
はい。
なんですけど、その自分が一緒に旅したその勇者一行が、で、まあ死んでいくんですよね、寿命で。で、そこで死んだ時に初めて、なんでもうちょっと関わってこなかったんだろうっていう、知ろうとしなかったんだろうっていうようなところですよね。いや、そこが面白いなっていうのがあるんですよね。人を知ろうとすること、でその大切さというか。そう、なんかそういう哀愁あっていいなって思うんですよね。
いいですよね。
そこですかね。なんか人との関わりを見つめ直すみたいな。そこが結構好きだなっていうのと。あと、大体そういうなんか冒険ものって、まあ目的あるじゃないですか。
はい。
本来多分魔王を倒すなんですよ。ドラケーみたいな。倒した後の話なんですよ、これ。
そうっすよね。
はい。だからその設定自体面白いなと思うんですけど、なんかそれよりもうちょっと深いところのテーマがあるなっていうのを感じてて読んでて、そこは好きだなと思うんですよね。人との関わりって。
いや、
今知らなきゃいけないっていうのを、その主人公たちが気づいていくんですよね。はい。もう一期一会じゃないですけど。
いや、いいですよね。
そこがいいなと思うんですよね。ということでおすすめですけど。
あれ、ちなみにですか、高野さんはフリーレンは見てる？
あの、ないです。
おお。
なんかあの、土日だったっていうか、アニメやってるよなっていう印象しかないですけど、
はい。
見たことないですね。
いや、アニメもね、いいんですよ、また。
そう。
アニメは私、ちょっとしか見てないですけど、あの、なんだ、シーズン1の最初のオープニングテーマがあの夜遊びの勇者って曲なんですけど、
あ、
めっちゃいいっすね。俺あれですよ、YouTube で勇者見て普通に泣けますよ。 っていうのはあれです。その多分、あの、根本さんが言ってくれた おすすめポイントは私 もうめっちゃ共感して、その通りだなと思いながら、その、要は作品を見た上で勇者を聞くと、もうめっちゃ泣けます。そう。いや、ぜひ、もし。十何巻、まあそんな出てないですよね。
14ですかね。
ですよね、ですよね。はい。うん、だからまだ追っかけやすい方だと。まあそれだと逃げ上手も追っかけやすいんだろうけど。
うん、うん、うん。
いやー、そっかそっか。いや、フリーレンはいいな。個人的にはフリーレンのなんかこう、うん、時間っていう今、ネオスさんおっしゃってくれたキーワードでいくと、
はい、うん、うん。
漫画の描写も、なんつうんだろうな。うん、すごいこう、しっかり描写するところと、淡々と過ぎていくところと、
ああ、はいはいはい。
それこそなんか、3巻か4巻ぐらいかな、忘れましたけど、あの、
うんうんうん、
なんかその、要は、まあ、なんだ、ミッションっていうかこなすのに、なんか確か海かなんかを掃除するようなのがあった気がするんですけど、あの時めっちゃ時間かかったんですね。確か1年ぐらいかかったんじゃなかったっけ、その作中で。
作中はそうですね。
ですよね、ですよね。
結構いましたね、同じところに。
ですよね。うん、そのシーンとかも淡々と、こう、なんていうんですか、すげえ駒送りってわけじゃないんだけど、なんていうんだろう、駒送りっていうか、うん、
うん。
そういう時間の描写の仕方とかも結構好きですね。
うん、そうっすね。なんかやっぱエルフが主人公だからっていうとこかな、思って見てましたね。
そうっすよね。うん、時間の、だから、なんだろうな、その設定と描写の仕方がすごい上手いなって思いながら。
うん、
見てますよね。ありがとうございます。
そうですね、
まあ、これを機に高野さんもぜひ取り入れて、はい、読んでみてください、うん、あ。でも普通にあれですよ、多分、あの、なんだろうな。こう、医療系にいるとどうしてもこう、なんかこう、まあ、死別することとか、それこそ、なんか、まあなんだろうな、老いることとかと、まあ、特に薬局とかにいるとね、ご高齢の患者さんが、と話す機会多いと思うので、そういう意味でもなんかこう、つながる面が結構多いなと個人的には思ってますけど。
ああ、なるほど。そうですね、確かに。
まあ、そのために読むのもね、うん、まあまたそれはなんか変な話なんですけど、まあ普通に作品として面白いんですけど。
うん、
そういう意味でもつながるかなと思ってましたね。ちなみに私がおすすめしたいのはですね、
はい、
おすすめしたいというか、ちょうど最近読んだんですけど、
うんうん、
めっちゃ有名な作品ですけど、僕のヒーローアカデミアですね。
おあれ終わりましたよね。
終わりました。
そうですね、完結しましたよ。
完結しました。はい、完結してて、
ですよね、
いや、なんかうちの娘が、あの、アマゾンプライムで、ヒロアカを 見始めて、
うん、
で、一緒になって見てたら、すぐ、なんか、ちょっと面白い、面白そう、あの、面白いっていうか、当時、あの、ちなみに連載当時は私、あの、ジャンプで追っかけてたんですよ。で、多分、20、ちなみに、コミックスとしては全部42巻あるんですけど、
うんうんうん、
多分ね、10巻から15巻前後かな ?15 巻前後で、もう、ジャンプで追っかけるのやめて、
うんうん、
そっからは、まあ、なんとなく、そうなんていうんですか、結末とか、結末っていうか、なんとなくこう、風の頼りに程度で、
うんうんう
ん、なんとなくは知ってたんですけど、ちゃんと読んでなかったんですよね。
うんうんうん、
で、娘のそのきっかけで、結局、Kindle で全部大人買いして、
うん、
で、もう読んだらもうやばいっすね。もうなんか、普通に泣けるっつうか
。いやー、いいっすよね。
え、ちなみにあれですか？根本さんは、ヒロアカは、
はい、あ、全部読んだ。あれです。アニメだけです。
あー、アニメですね。
で、次が確か最終シーンだったかなと。うんうん、次始まるのが。
あれですよね。なんだっけ、はい、8かな ?8 シリーズ、
ね、
シーズン8か、
うん。はい、最後のが始まるんですけど。
ですよね。
それで見てますね。
いやアニメもいい、もちろんいいんですけどね、はい、原作の方も原作の方で、
お
いやめっちゃいいっすね。で個人的には、うん、なんかそのなんていうんですかね、あちなみにないですか、高野さんはヒロアカは
読んだことないですね。
あ読んだことないですか。
はい、
まあぜひ
存在は知ってるんですけどね。
うんうんうん、うん、まあそうっすね、うん、それこそアニメとかの CM とかも結構ね出てましたからね。ちなみに個人的にはあれです。なんだ、私のなんか、その全然あれです。漫画とかじゃなくって、普通になんかこう、働くっていうか、まあ、すげえでっかい表現だと生きる上で、なんか、ケアに携わる人を誰がケアするのかっていうところが結構、なんだろうな。まあ、問いっていうか、なんだ、研究テーマというか、になっていまして、
うんうんうん
うん、そこと、結構、ヒロアカは、つながる面が結構多くて、
うん、
っていうのも、まあ、なんだろうな、登場人物の一人で、ヒーローを助けるのは誰なのかみたいな話が、結構、そういうことを考えたり、こう発言するシーンとかあったりとかしてですね。
うん。うん。
まあそことめっちゃつながるなと思って。
なんか
ケアの物語として、ヒロアカを見てい たりとかしますね、うんうん。
うん。確かに。あれですよね。ヒロアカで思ったのが、やっぱケアしてるつもりが、っていうか、ヒーローが助けてるつもりが、
うんうんうん、
その助けた人に助けられてるっていう面も結構いろんな場面で出てくるんですよね。
はい、
かこの子がいたからもうちょっと頑張れたとか、立ち向かえたみたいな描写結構あるじゃないですか。
はい、ありますあります。
多分医療もそうなんじゃないかなと思ってるんですよね、今。はい、かこの患者さんと話せたからもうちょっとやってみようかなっていうか、ちょっといつもよりプラスアルファの仕事したかなとか、なんかふとあの患者さんのこと考えたりとか、そう、なんかそういうとこあるなと思ったんですよね。
いやそうっすよね。
なんか助けられてると思って、いつの間にか、うんうんうん、
いやそうですよね。それも、それまさにその通りなのと、あとは結構なんだろうな、主人公は結構、もともとそのなんだろうな、ある種、まあ、よくある少年漫画の設定なのかもしれないですけど、まあ、ある種弱い立場だったのが、まあ、強くなっていくっていう、まあ、成長物語ではあるんですけど、弱さと強さみたいな面も結構、そういう意味でも読める作品でもあるし、なんだろう、弱いことってある種強いことでもあるみたいな。そう、弱いからこそ、なんて言うんだろうな。まあ、ある種、人に助けられ、より強くなっていくっていうか
、
そういう物語としても読めるかなとも思いますし。
うん。確かに。
あとはあれかな。まあ、最近の漫画結構どの作品も全部は知らないですけど、敵味方、てか登場人物それぞれのこの背景の描写で結構しっかりやってる作品が多いと思うんですけど、まあそういう意味だと、ヒロアカもしっかりというか、もう敵、もうなんかね、すごい、いや、こんな壮絶な生い立ちなのか、みたいなのが多くて。
確かに、そうですね。なんで、その、まあ敵、まあヴィランって表現するじゃないですか。そう、なんでそうなったのかみたいなのありますよね、結構。
そうっすよね。
うん、
まあ、そういうとナラティブみたいなところにも通じるっちゃ通じるし。
まあ、確かに、
うん。そう、もちろんね、それだからってやっていいってわけじゃないっていう話はその通りなんですけど。そうそうそう、
うん。
その背景を理解するっていう、理解しようとするっていう。
うん、
そういう葛藤みたいなのも描かれてて、そこも好きですね。いや、なんかそっから考えると、それこそドラゴンボールとかってあんまりそんな人物の背景とか、そんなねえな、みたいな
。
まあ、時代っちゃ時代なのかもしれないですけどね。なんかそんなことも思ったりはしましたね。
確かに。
感じでヒロアカでしたので、だからまた高野さんもぜひ、
はいはいはいはい、
ヒロアカ見てみてください。ちょっと追っかけるの大変かもしれないですけど、
ヒロアカ長いっすね。
長いっす、長いっす。まあでもまだ42巻だからまだ、それこそ、なんだ、ワンピースとかね。
あれ100巻超えました？
100巻超えました。最近111巻が出ました。
もうわかんないな
ぁ。いやぁ、そうなんですよ。そう、
ね、
それからすると42巻だとまだ、しかも完結してるんで。
確かに、うん。
まだまだ行きやすいかな、みたいな感じ。
うん、確かに確かに、
はい、
古本屋でね、
そうですね、古本屋とかでも行けるかもしれないですし、
そうそうそう、
そう、うんうん、ちなみに高野さん息子さんとかってなんかアニメとか見ないですか、
うん、アニメは見ないですけど漫画はめっちゃ読んでます。
ああそうなの、むしろ息子さんがヒロアカ見てるとかそういうことはない？
見てない。
あ、見てないんだ。そっか、
なんかうちの子はあれなんですよ、漫画をね何周もできる子なんです。
ああ、一つの作品よってことですね。
そうそう。
すごいすごい。
私はもう一回、こう、ファーって読んで終わりなんですけど、
うんうんうん、
もう何周もするから、めっちゃ盛り上がって
る。ちなみにその息子さんがなんか何周もしてる作品とかすげえ気になるな。
うん。セイントお兄さんです。
ああ、セイントお兄さん。
シュールですね。
そうですよね。
シュールでしょ。
シュールですよね。
シュールすぎるのよ。で、この世界観が小学校5年生に分かんのかと思うじゃないですか。だから分かん、うちらでは分かんないから、さーっと私は読むんですけど、
はいはいはい、
何周もしてるうちにめっちゃマニアックになってくるんですよ。
すごい。セイントお兄さん、俺あれだなぁ。ちゃんと見てないなぁ。なんとなくしか。
最近、そう、最近読んでるのはセイントお兄さんですけど、その前は呪術とか。
ああ、呪術廻戦か。
ね、うん、そうそうそう、そういうのは何周もしてるんで。
呪術廻戦はあれですよね。あれ、岩手ゆかりあるんじゃなかったっけか。
あ、なんかそうだよね。作者が岩手でしょ。
あれ、北上かなんかじゃなくて、違ったっけかな。
あ、そうそう。北、うん、そうかな。
だった気がする。
そうそう。岩手出身。そう。
そうなんです。なんかね、最終巻のところに、
はいはい、
急になんか、あれなんか、え俺岩手じゃんこれみたいな。
そう
出てきて、そして調べたら、ああ、そうなんだみたいになって。
そうそう。そうですね。うん、すごい。
そうなんですよ。そっか、呪術廻戦か。でもあれです、何周もできるっていうか、何周もするってことはすごい、よりこう、まあマニアックっていうのはその通りなんでしょうけど、
深く読む。
深く読みますよね。
うんうん
う
ん、
深いし、なんならすげえ覚えてるんじゃないですか、いろんなこと。
いや、本当に。
うん、ね、
いや、このと、この巻のここにさ、みたいな。
はいはいはい。
え、何それみたいな。読んだのに覚えてない。っていうのよくあるよね。そう。
ああ、
そうそう。
でもいいっすね。
うん。
いや、それこそ今、それこそうちの娘なんかは、YouTube でショート動画とか見たりとかすると、まあ、なんかショート動画とかってもなんかこう、はい、なんていうんですか、刺激に反応してるだけみたいな、ふうに見えちゃうんですけど、うん、なんかそうやって、まあ、深く作品を見るって結構、大切なことだなと思っている身としては、いや、何周もできるっていいなと思って、うん、まあうちの娘もそういう風に変わればいい、変わるのかもしれないですけど、ちょっとそこは分かんないですが、うん、そっか。え、ちなみにあれですか、あの根本さんは息子さんとか、うん、
はい、
どんなんが読んだりしてるじゃないかなとか思うんですけど。
ああ、子供、長男の方は、あれですね、
うんうん、
星のカービィが好きで、
お
ー、それ単行本とかいくつかあるんで、うんうん、それをなんか図書館で妻が借りてきたのを読むみたいな感じか、うんうん、あとコロコロコミックっていう、
はいはいはい、はい、
月刊の方なんですけど、はいはいはい、それ読んだりですかね。
コロコロ、てか、星のカービィもコロコロでやってるのかな、もしかして。
あ、今どうなんですかね、ちょっと全然わかんないんですけど。
いや、ボンボンとかねえのか。
モンボン、まだあるんですかね、ちょっとわからない。はい。そんな感じですかね。下の子は、あれかな。マインクラフトがすごい好きで。
ああ、マインクラフトね。
それの攻略本何冊か買って、ずっと読んでますね。
いや、攻略本とかも昔買ったなぁ。ちなみにあれですか、マインクラフトは何でやってるんですか？パソコンじゃなくて。
携帯と、うんうんうん、あとスイッチですね。
あ、スイッチの方ね。
はい。
あれって、確か元も、はいはい、いや、私マイクラをやってないんであれなんですけど、
うんうん、
なんかうちの娘は結構マインクラフトの YouTube 動画みたいな結構いっぱいあるじゃないですか。
はいはい
はい。はい、まあ、見てるんで、見てると、あれプログラミングみたいな感じでこう打つんですよね、多分本当のパソコンのやつは。で、あれはスイッチとかだとどうなんですかね。
まあ、打つ。プログラミングっていうか、そのコードを打つってことですか？
うん、そうそうそう。あの、パソコンの方だと多分コード打ったりとか。
ああ、携帯とスイッチも一応そのコードを打つところはあるんですよ。コマンドって呼ばれるんですけど。
へぇ
ー。なんか別に使わなくても、全然進められるんですよね。
ああ、なるほど、
はい。そうです、そうです。あ、打つのはできます。
あ、そうなんですね。
はい。
へぇー。そっか、そっか。なるほど。それは知らなかった。いや、いずれもしかしてやりてえとか言い始めるんだろうなとか思っては、その YouTube 動画見てる娘を見
て。ああ、なるほど。
うん。いや、ま
あ、ありそう。
うん。実際に一時期言った時期があって、もっと、それこそ去年とかか。まだ5歳ぐらいの時かな。まだ早いなと思ってしまったりとか、俺もわかんねえしなとか思って。
逆にもうプログラミングに行けばいいんじゃない、うん、
そうっすよね。そっちに、そうそうそう。だからそれも考えて色調べて見たんですけど。それこそ何でしたっけ、うん、厚盛りでしたっけか。
ああ。
あっちもそっち系なのかなみたいな。ちょっと俺もわかんないですけど。
うん、
どうなんだろうみたいな。まあそんな感じでね。まだ、まだ。私には手出しはしてないんですけど
、うん、
はい、いやゲームをね、そもそもそれなんだ、なんだろうな、スイッチとかまだ買ってないので、
うんうんうん、
そうそうそう、スイッチも買ってないけど、まあ、パソコン、まあ、パソコン買い与えるのもありっちゃありだけど、どうしようかなみたいな
、うん、悩むね、
悩みますよね、
うん、
でも小学生ぐらいになるとスマホとか買いたいとか言い出したりするんじゃないですか？そうでもない？
スマホは言わないからな。
ああ。いや、だから、個人的にはなんかスマホ、いや、それこそ最近なんか、ヤフーニュースかなんかで、なんかどっかの番組でガクトが言ってたみたいなので、スマホ買い与えるぐらいだったら高性能のパソコン買い与えるとかでいいんじゃねえみたいな話があって、まあ確かにそれもありだなとか思ったりはしましたけど、
今ほら小学校だってタブレット授業とかになるからね、
そうっすよね、
うん、だったら本当にパソコンの方がいいのかもしれない、
うん、いやなんかこう、いや普通に自分自身の話で言うと、やっぱスマホとパソコンだと一手間あるじゃないですか。パソコンの方がちょっとこう、
はいはいはい、
ノートパソコンだろうとデスクトップだろうと何でもいいんですけど、その一手間があるかないかって結構重要かなっていうのと、あとは、
うん、
パソコン寝ながら例えば布団の中でするっていうのはなかなかまあできなかないですけど、そうそうそう、なんかそういうのとか考えると、まあパソコン、うん、みたいなね。あと、パソコンは、まあ、どこなんだろうな。まあ、まあ、そんなことは思ったりはしますが。まあ、みんな、どの親も悩んでんだろうな、と思いながら。
うん。いや、悩みますよね。
悩みますよね。
なんか正解を結局求めちゃうんですけど。いい方向に行ってほしいと思って。
はい、はい、はい。そうですよね。
まあ、それでもわからんよねっていう話なんですけど。はい。そうなんですよ、ね、だからこそ悩むんですよね。
いや、そうなんですよ、
どうしたもんか、
どうしたもんかですね、
はい、
うん、
そしてですね、話を戻すと、なんかこう攻略本とか私も昔買ってたので、 なんかすごい懐かしくなりました。なんかちなみに私あれです、攻略本だけ読んで、なんかもうプレイした気になってしまうことが多くて。
いや、なんかそれもいいなと思うんですよ。
うんうんうん、
実際やんなくても。
うん。
そう。何て言ったらいいんですかね。なんだろうな、なんか空想じゃないですけど、今日頭の中で結局いろいろ考えて満足するわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
そう、なんかその時間結構大事なんじゃないかなとか。こう、うんうん、今ってこう、なんでもこう視覚が、視覚から入ってくるじゃないですか。
はいはいはい。
だからなんかこう、あんまり考える余白がないなっていう気がしちゃうんですよね。うんうんうん、映像見たいとも見れるし、音も聞こうとも聞ける。それこそ文字も読める、
うんうん。
だけどなんかそこの文字との違いって何かなと思うと、やっぱ余白なのかなっていうのは、思うんですよね、
うんうん
うん。なんか映像がとか音が聞こえないからこそこう想像できるとか。
うんうんうん、
そう、なんかその余白ってやっぱ足りてないよなとか、まあ足りるってなんだって言われてはあれなんですけど。
確かに。確かに。
うん、
いや、でもさ、そうっすね。
はい、
そういう意味だと、だって漫画とアニメでも、その余白のあり方違いますもんね。
うんうんうん、うん。そうなんですよ。
動きを予測できたりとかはすると思うんですよね、漫画の場合だと。
うん、
あとはこう、うんうんうん、なんだ。まあ、それこそやってるか、みんながやってるかどうかあれですけど、もしアニメ化された時にどんな BGM 流れるかとかね。
うん、うん、うん。
まあ、当然声優のね、声とかはまあ、よくある話ですけど、
うん、
そういうのを想像する楽しみとかは確かにありますよね。そして、アニメ見た時に幻滅するかしないかみたいな。
うん、うん、確かに。
うん、いやいやいや、なるほど。確かに。ちなみに、あれですか、皆さん、おすすめ作品っていうのは、まだまだある感じですか？
いいよ。
お、じゃあ、高野さん。
2個目か。あれ？
あ、何か。
うん、ね。
はい。
あれです。黄泉のつがいです。
ああ、読みのつがいですか。はいはいは
い。私も集めてます。歴史を書いた人。
ああ。
あれ、この間な、6、?8 巻
?9 巻。
あ、9巻か。そう
そう。出た。
そうそうそう。私も集めてます。
ですけど。なんかこう、うん、鋼のテイストっていうか、なん
テイストあります、
ね。書き方が本当にね、この人の絵っていうのは、
はいはい。
面白いんですよね。はいはい、
うん、うん。
この鋼の錬金術師からこの黄泉のつがいの間に、
うん
うん、銀の匙っていうのを挟んでるんですけど、ね、
うんうんうん、ありましたね、牧場の、
うん、そうそうそうそう、
あれは詰めてないんだよな。あれも読んだ感じですか、うん、高野さんは
読んだ。
ああ、あれも良かったですか、
うん、面白かった。
映
画で、そう、
あれ何巻だっけ、全部で
9…
あ、そんなもんなんだ。
いや、うん。
いや、それこそ、ハガレンは結構超、
うん、
超、なんだ、長く
、
長期にわたって。
うん、今、自分家に、ハガレンが全巻
ある。おー、あれ何巻でしたっけ ?10? ん ?20 巻いったんだっけ、
いったと思ったな。
結構長かったっすよね。
うん、
いやー、ハガレンも良かったけど、黄泉のつがいはちなみにおすすめポイントはどこですか？
おすすめポイントはね、やっぱりその、なんだろう、つがいっていう人じゃないものが出てくるところっていう。
うん、
うん、結局その、まあ、言っちゃえば妖怪みたいなのを、
うんうんうん、
人間が、従えてるんですけど、契約結ぶんですけど。まあ、そことこの関係性っていうか。
うんうんうんうん
うん。なんか、あるあるな感じなんだけど、やっぱりこの人が書くと、うん、うん、いいなって。
うんうんうん。
結構あれっすよね、なんだろうな。なんだっけ、あの人、荒俣さんでしたっけか。
荒川さんか
。
はい。
あの人の作品って、なんて言うんだろうな。いや、それこそ、黄泉のつがいも、まあ、ものすごくぶっちゃけて言うと、こう、まあ、能力みたいな、そのつがいっていうのは、まあ、能力を持ってるんで、能力系のバトルみたいなのは、まあ、あるんですけど、なんて言うんだろうな。いや、私結構能力系のバトルになると、バトルものになると、私自身は結構その能力を理解するのに、なんだこれみたいな、なることが結構あって、それこそジョジョとか、あとはハンター×ハンターとか、もうなんか、これどういう、なんなのこれみたいな、もう、っていうのが結構あるんですけど、なんか黄泉のつがいとか、あとそれこそハガレンもそうだと思うんですけど、まあ、流れもあるし、能力っちゃ能力だと思うんですけど、そんなに、なんつうんだろうな。理解しにくくないっていうのかな。私はそんな印象があります。あの人の作品って。うん、だからなんかこう、なんつうんだろうな。
わかりやすいし。
わかりやすいっすよね。うん、そうそうそうそう、うん。本当にそう。
うん。
また、つがいっていうのが意外と面白いなと思って、なんだっけな。
はいはいは
い。いや、全然、もう聞きかじりので、もう、うる覚え程度のやつなんですけど、最近いつも聞いてる荒木宏之のブックカフェで、あの、松岡聖吾さんって、最近亡くなった、なんだあれ、あの編集者というか、文筆家というか、なんて紹介すればわかんないですけど、いるんですけど、編集工学研究所っていう、ところを立ち上げて、そこの所長をやってた人なんですけど、編集は編集ですし、まあその方がなんだっけ、日本の思想は、なんか二つか、必ず二つから始まるみたいなこと言ってた、なんだっけ、言ってたらしくて、なんだっけ、ちょっともう本当にうる覚えなんだけですけど、まあ、つがいってまさに、なんですかね、どっちかというと陰陽みたいなのセットになることが多いし、多いんですよ。あれ、そんな感じですよね、うん、高野さんね。
そうですね。はい、そうです、そうです。
そうそう。だからこう、その、妖怪2匹と契約するんですけど、その2匹がこう、その陰陽みたいな、こう、なんていうんですかね、ある種相反、あの、補完し合うみたいな
、
能力設定になってて、そこら辺もしかしたらなんかちゃんとその、まあ、松岡聖子さんのやつとかも知るとまたより深く読めんのかなと今高野さんのおすすめポイントを聞きながら思いました。ちなみに根本さんはあれですか、読みのつがいは。
いや、知らなかったですよ。アルスラン戦記もこの人ですかね。
あ、そうです。あの、原作は別の人ですけどね、アルスランは。
あ、そうなんだ。あ、絵だけってことですか。
そうそうそうそう。確かに、アルスラン戦記は、小説かなんかは原作だったんじゃなかったかな。
あ、そうなんですね。
違ったかな。
それは、うん、なんかアニメも確かやってた
り。やってました、やってました。うん。
知ってるんですけど、いや、読みのつがい知らなかったですね。
まだね、それこそ9、8巻、9巻とかだった。ぐらいだってことなんで、まだまだ。しかも月刊誌ですもんね、多分。だから、そう、発刊ペースはそんなに早く、あの、ないので。はい。追いかけやすい作品ではあると思います。
うん。確かにそうですよね。いや、この人の作品、いや、やっぱ好きなんですよね。
いや、いいっすよね。
なんかやっぱ描写なのかなんだろう。わかりやすさももちろんあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
なんか伏線をきちんと回収してくれるのが好きで。
回収しますよね。
あの、結構置いてけぼりの作品もあるじゃないですか。
うんうんうん、
あれどうなったみたいな。いや、いいと思うんですよ、作品としては。
はい、はい、
はい。なんですけど、なんかほんと気になるとこきちんと回収してくれるの好きだな、
確かに。ハガレンとかもそんな感じでしたもんね。
結構回収しまし
たね。回収してましたよね。
もう読んでて気持ちよかったです。
はいはいはい。剥がれんね。剥がれんもよかったな。剥がれんが。
やっぱ成長もあるんですかね、うん、人としてのこう。
その作品中で。
作品の中に、一人一人の成長、なんか、主人公だけじゃなくて、まあ敵もそうですけど、まあ、あ、やっぱそうか、そこの背景もか、ハガレンも確か背景描いた気がするんですよね。
そうですね。
敵の背景、まあなんか走馬灯みたいな感じですけど。
はいはいはいはいはい。
そう、だからなんかそういう背景が見えるとやっぱなんか感情移入しやすいというか。
うんうんうんうん、うん。
そう、そういう作品いいなっていう。なんか丁寧に描かれてる方が好きだなっていうのは感じますね、うんうん、自分で。
確かに。共感しやすいっすよね、なんかね。
そうですね。うん、
ああ、わかるわ、うん、こういうのあるわ、みたいになりやすいっていうか。あ、
なりますね、
うん。
なるほど。いや、ありがとうございます。これ読んでみようかなと思ってます、今。
ちなみに私全然また、あれですけど、鋼の錬金術師だと、なんかあれ、あの、錬金術師って国家資格じゃないですか。で、国家の犬がって言われるってたと思うんですよ、確か。
はいはい。
いや、なんかそこがなんか、一応我々も薬剤師で国家資格なので、うん、なんかそういうところ、まあ、ないわけじゃないじゃないですか。どうしてもこう、厚労省のとか
。まあ、運営するってなる、薬局運営ってなるとそうです
ね。そうなっちゃうところもあるので、なんかそこら辺もある種なんか結びつけて考えたりしてましたね。うんうん、なんか、まあ、犬にならざるを得ない部分もあるなっていう。そうですね。すいません、なんかちょっと脱線しましたけど。ということで、読みのつがいですね、うん。ありがとうございます。
はい。
では、じゃあ、ネモスさんのは、まだありますか、は
い、ああ、もう、本じゃない、アニメしか見てないですけど、
今、はい、
メダリストですね。
え、メダリスト、
は
い、え、それ知らないわ。はい、ちなみに、それはあれなんですか、漫画原作なんですか。
漫画原作ですね。
へぇー。
はい。
誰か。
フィギュアスケート、との話なんですよね。
おお、
はい。そうなんですよ。小学5年生だったかな、4年生だかで、主人公の女の子が、フィギュアスケート始めるんですよ。
はい、
でも、なんか、よく知らないですけど、フィギュアスケートって、もうほ
ん
と4歳とか3歳とか、それぐらいからやんないと、もうプロに、プロっていうか、その選手としては、全然活躍できないよっていうのが、うんうん、一般常識らしいんですよ。どうやらその業界でいくと。
はいはいはい、はい。
なんですけど、5歳で、小学5年か4年始めて、
うんうん、
で、そこから成長していくっていうのがあるんですけど。
へ、
う、ぇ、んえー。泣いちゃいましたね。
ああ、いいですね。
はい。いや、なんかこう、コーチとの関係性とか、
うんうんうん
ね、内政のところ多いんですよ、結構。
あ
とか、なんかひたむきにその目標に向かって、なんか取り組むとか、うん、その中でも失敗したりだとか、
うん、
こうライバルとぶつかったりとか、
はいはいはい、
で自分ともまた向き合って成長していくみたいな。
うんうんうん、
そうな、そこのやっぱ人間模様っていうか背景がやっぱあるんですよね、やっぱり。
いや
そこがなんか、もう、フィギュアスケートのことよく知らないんですけど、
うんうんうんうん、
なんかその人間模様だけで全然泣けちゃうっていう感じです、
ね。これアニメ化されてるんですね。
そうなんです。で、今シーズン1が終わって、
うんうんうん、
でも2期も決まってるんですよね。
これちなみに、あれかな、今、アマゾンで調べてるんですけど、
はいはい、
これ終わった作品なのか、完結してんのかな。
あれ、完結してるんですか。
いや、なんだろうな、これあれ。
知らないっす。
いや、なんかね、あれなんですよ。アマゾンで、まあ、大体 Kindle で見ると、シリーズ購読するかしないかみたいな。
はい、あー、なるほど。
出るんです
か。終わってるんですね、じゃあ。
そう、出ないんですよね、これ。出てないからどうなんだ。
そうなんだ。
ちょっとわかんないっす。ちなみに、コミックは全12巻、現在の時点で。
そう、コミックも読みたいなと思ってるんですけど、まだ手を出せてないですね。うんうんうん、
あ、ちなみにあれですね、多分シリーズ購読されっていうボタンが出ないだけっぽいな。新章開幕ってなってるから、12巻が。
終わってない。
あ、連載中ですね。
おぉ。
はい。
あ、こんな感じか。
そうなんですよ。
いや、フィギュアスケートの漫画は、私はあれですね、ちなみに、なんだ。 手に入れてこねえや。
あるっけか。
そう、あのね。
あるんですか。
全然今出てこない。
羽生結弦もので
って。あ、じゃなくてですね。なんだっけ。今の名前が全然出てこないですね。あの、やばいな。鈴木中葉っていう、あの、漫画家。
ああ。
鈴木は鈴木で、あの、中央の王って書く、書きと、なんだっけな。
うん、
有名作品いっぱい書いてる人なんですけど。
ブリザードアクセル。
あ、そうそう、ブリザードアクセルです。うん、で、今や、連載中なのが、黙示録の4騎士か。そう。
黙示録の4騎士ってあれか。
その前、
ですよね、
その前がなんだっけ、
誰だっけな。はい。
その前が、なんだっけ、ちゃんと調べても変だな。まあその人のブリザードアクセルってやつがあって、それはね見てましたってか全巻持ってますね。ちょっとメダリストをチェックだな、なんかな。
あ、七つの大罪の人。
あ、そう、七つの大罪、七つの大罪。
ああ、はいはいはいはい。
そう、あとはゴルフの漫画とかもこの人、一番最初は。それなんですよ。ライジングインパクトってやつで。この人珍しく、
聞いたことはある。
週刊少年ジャンプで連載デビューして、その後多分、次はサンデー、そしてマガジン、あ、チャンピオンもあんのか。そしてマガジンでもっていう、なんかすごくないですか？あんまいないっすよね。その、なんだろう。有名少年誌。全部言ってんじゃないかな、全部とか有名どころ。
確かに、渡り歩く人いない
っ
すよね。
あんまりいないっすよね。
いないですね。
そうそうそう。
すごいな。
そうなんですよ。あ、そしてあれなんですね。今、Wikipedia で鈴木中葉調べたら、ライジングインパクトが Netflix でアニメ化されて配信されるらしいっす。はい、さら、すげえな。いやー、ちょっとメダリスト全12巻のとか買っちゃおうかな。
いや、いいと思いますよ。面白い。
いやー、フィギュアスケートね。フィギュアスケート、確かに、さっき、ネオさんおっしゃったみたいに、あ、間違いなくプロっていうか、
うん、
オリンピック出るような人は、超ちっちゃい頃からやってますもんね。
そう、そうらしいんですよ。
うん。
はい。だからもう、なんていうのか、こう、競技人生というか、そこに食い込んでいくには今からじゃ遅いんだよっていうのを言われ続けて、そう。でもやっていくっていう。で、成績を残していくみたいな。で、お姉ちゃんも実はやってたんですよ、先に。
あ、この作中でってことですね。
そうなんです。で、お姉ちゃん挫折してるんですよ。挫折っていうか、もうモデルの道に行くんですけど、
途中
で。で、怪我、それ原因が怪我なんですよね。
はいはいはいはい。
はい。そう。なんかそういう描写がいっぱいあるんですよ。
ちなみにあれです。なんだっけな。それです。今、そのお姉ちゃんがモデルの道行ったってやつがあったじゃないですか。その、フィギュアスケートやってたのが別の競技に行くっていう漫画は、他にもあって、ちなみに同じ作品で同じ作者なんだけど、なんだ、2作品あるんですけど、今、連載中で言うと、ドッグスレッドっていう、アイスホッケーの漫画なんですけど、ちなみにこれはゴールデンカムイを書いた野田悟さんの作品ですね。が今、連載中のドッグスレッドなんですけど、ドッグスレッドはもともと、そのゴールデンカムイの前に、スピナマラダっていう作品があって、全6巻なんですけど、それをなんかもう一回こう、なんて言うんだろう、リメイクしてるんですけどね、自分自身でみたいな。そのスピナマラダは、の主人公、まあドッグスレッドもなんですけど、フィギュアスケートでもうめっちゃ将来嘱望されてるんだけど、まあ母親が確か母親がめっちゃその、なんだ、要はフィギュアスケート の確か元選手かなんかだったのかな。で、めっちゃその主人公に対してなんだろうな、期待をかけるんですけど、母親の死別とともに、こう、もう多分、今までの全部の鬱憤とかが爆発し、大会中にもうなんか大会をぶち壊してしまって、もうフィギュアスケート界を追放され、で、そんな主人公が、まあ、親戚のつてで行った北海道で、アイススケートに出会い、フィギュアじゃなくて、アイスホッケーに出会い、みたいな話なんですけど、なんかアイスホッケーとフィギュアスケートだと、その、スケーティングの技術が違うのかな多分。まあ、少なくとも作中ではそういう描かれ方をしていて、そういう漫画もあります。なんかね、そう、フィギュアスケートの漫画はでも、それ、さっきのブリザードぐらいしか読んでないので、ちょっとメダリストはチェックしたいと思います。てか、買いたいと思います。ありがとうございます。
はい。
とか、なんとか言ってるうちに、そろそろ1時間ぐらいになってしまいましたがね。いやいやいや。結構あれですね、あの、ちなみにまだ皆さん、お二人ともまだまだおすすめ作品はある感じなんですか？ちなみに。いや、それ、
あるよ。
お、あるんですね。いや、それはまた今度。
まだまだっていうか、
うんうん、
ある。
おー、ちょっとそれはまた今度、また次の機会にでも。
そうっすね。
撮っておいてみたいな。
マニアックなやつとか、まだまだある。
あ、それ聞いてみたいな。それじゃあ次回に撮っておきましょうか。
はい。
じゃあ、こんな感じで、今日のところはって感じですけど、ちなみに私はあれですよ。で、そんなに詳細には説明しないですけど、ジャンププラスとか、漫画ワンとか、で、毎日こう、アップされるやつは見るんですよ。で、追っかけてるのが結構何作品もあるんですけど、それで言うと、漫画ワンだと、あんまりない小説家の話で、アクタの死に際っていうのが結構好きですね。はい。アクタの死に際は結構好きかな。あとは、なんだろうな。あとは、ま、いろいろあるんで。あと、カバディの漫画。カバディってスポーツ。
カバディってスポーツ？
はい、そうです。
あー、
カバディのは、まあ、もう全部完結した作品なんですけど、灼熱カバディっていう作品があって、それも結構。
すげえ。
いいですね。
すごいな。
よく考えるな、それ。
そう、カバディはね、結構、あ、こんなそもそもストーリーなんだ、ストーリーじゃなくて、スポーツなんだ、みたいなところから始まるんですけど。あとはあれですかね。獣王と薬草っていう
、
ファンタジーなんですけど、そう、それ、まあ、ファンタジー作品なんですけど、まあ、薬草っていうところから、まあ、わかるけど、ちょっと医療とか、そういったところにも通じるっちゃ通じる作品かなっても思いますし。
うん、うん。うん、
うん。また今見てて、数学ゴールデンっていう漫画もあって、数学の漫画です。
へ
ぇ
ー。
流行るの？
へぇー。
そう。数学にはまって、た人たちを描いてる。あとあれですかね。ちょっとジャンププラスだと、ちょうど明日更新される予定なんですけど、普通の軽音部ってやつがあって、
まあ、
本当に普通の軽音部の話なんですけど、結構好きですかね。また最近アニメ化されたやつだと、水曜日に更新される株式会社マジルミエってやつが結構好きかな。またアニメ化とかはされないんですけど、隔週で月曜日にジャンプラで配信されるやつで、 なんだっけ、名前が出てこなくちゃった。将棋の漫画があるんですけど、
うん、
それもね、いいっすね。将棋の漫画、名前が出てこない。おすすめなのに名前が出てこないっていう、この低たらくですけど。まあ、そんなとこですかね。あの作品名だけ、バババババッと言いました。あ、目の前の神様ですかね。はい。目の前の神様はまだジャンプ、あのコミックスは3巻ぐらいなので、ね。はい。そんな感じで、マニアックなところを言ったんじゃないかなと思いますので、次回やる機会があれば、お二人のまたマニアックなおすすめ作品を、はい、聞いてみたいと思います。
用意しておきます。
はい。ありがとうございます。ちなみにメダリストは今、あれです。あの、Kindle で買ってしまいました。
おー、はい、大丈夫ですか？
大丈夫です。
寝れなくなりますよ。
あ、そうですね。それがちょっと心配なんだけど。ちょっと寝かしておくかな、みたいな。はい。ありがとうございます。というわけで、今日はおすすめ漫画ということで、テーマにお話しさせていただきました。はい。来月というか、まあ、ちょっとどうするかあれですけど、次回は、根本さんの。
そうですね。
はい。お願いしたいな。
そうっすね。何にしよう。はい。
はい。また楽しみにしております。
はい。お願いします。
はい。ということで、すいません、遅くまでありがとうございました。
ありがとうございました。
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 Thank you.